その度訪れた妹と食事を一緒におとついの夜させていただいて、昨日は倉敷へ行きたいということで倉敷へ、連れて行かせてもらって、一緒に久しぶりに倉敷の美観地区を散策させてもらいました。月曜日で、美術館はお休み、昨日はすす払いをしてたそうですが、それでも結構観光客がおられましたね。倉敷は人気の観光地なんだということを実感いたしました。で、妹がですね、今回私にいろいろ話をしてくれた中で、大切なことが一つあったんですが、お兄さん今日の音島教会があるのは、お父さんのおかげでしょうと言われましてね、確かにそう、私もそう思ってますしその通りなんですけど、改めてそう言われますとね、そうだなと、いうふうに感じました。今日は今年最後の13日のね、初代の月命日の月例祭を迎えさせてもらいましてね、その直前に妹からそういうことを言われたということは、まだまだ私がその初代のことをですね、初代のおかげで今日があるということをもっともっと自覚しなさいということだと思うんですね。確かにこの私の教会は初代夫婦の、ご苦労によって今日があるわけでありまして、それは忘れてはいけない大切なことだと思います。と同時に、その信心の中身というか、初代が何を教えてくださったか、これが大切なことでございます。でそれは一言で言うとですね、トイレの用紙にありますように、1日1300回のお礼を言うという、そういう実践ですね。四代金剛様は世話になるすべてに礼を言う心ということを説き続けてください。もうあらゆる人にあらゆる形でね、そのことを教えてくださったんですね。初代はですね、それを自らが実践したんですね。25歳の時に天皇寺教会にご支援をいただいてから、自分の人生というものがカラッとこう変わって、不平不足の人生からありがとうの人生に変わったんですね。恨んでいたお父さんでさえ、お父さんにお詫びをし、お礼ができるようになった、それからこの体中にもお礼が言えるようになった。その体中のお礼があのトイレの御教えとして今残っているわけですがね。それ以外にも、目が覚めたことのお礼、布団へのお礼、枕へのお礼、顔を洗うときには洗面器にお礼し、水にお礼をし、タオルにお礼をし、歯ブラシにお礼をするというようにね、もう朝から夜までずっとあらゆることにお礼をするということを実践したんですね。それで私もご存じのように、今このありがとうをですね、さらにしっかりいただき、そして伝えていくということに取り組まさせていただくと、その決意をですね、この度の四代金剛様の25年祭にいただくことによって、しっかりとさせていただきたい。昨日もお話した通りでありますね。で、その元を正しますと、やはり教祖様が天地か日付に表してくださっているように、池上金剛大臣天地間の神一心に願い、おかげは我が心にある、我が心とは和らぎ喜ぶ心と書くと、和らぎ喜ぶ心、教祖様はやっぱりそこにおかげの大切なポイントがあるんだということをですね、教えてくださってね。でそれを四代金剛様はそういうふうに、世話になるすべてに礼を言う心という形で皆さんにこう実践を促してくださる。その実践を促してくださった、その実践をですね、初代はちゃんと自分の身に行ってきたとね。で、福養先生のおじいちゃんである愛楽教会の初代はですね、その我が心というものを一生懸命出てですね、ご生涯 ご使用してくださったそうです。その我が心時代を作るんだというふうにおっしゃったそうですね。時代を作るんだ、我が心の時代を作るんだとね。教祖様が教えてくださったそのご信心をまさに、自分はその使命としてですね広めていくんだということをおっしゃったそうです。でその初代神蕃師御影石はですね、繰り返しになりますが、それを実践していったんですね。そして見事に101歳というね、そういう長寿をいただいた。教祖様が神徳とは長生きのことであると、まさに神徳をいただいたということですね。実践するとそういうことになるんだね。ですから私は手本が行さんですね。教祖様という手本がいいね。そして四代金剛様という手本が、初代父という手本があり、そしてその愛楽の初代という手本があるね。まあ、私はどういうふうにしたらいいのかね。手本がありすぎてどうしたらいいかわからないというわけじゃなくて、結局私はですね、私なりにできることをさせていただくということしかないんですね。で、私はまあその愛楽の先生にまあ習って言えばね、ありがとうの時代を作るということかなと思うんですね。同じ中身なんですよ。表現がちょっとこう変わってきてるだけですね。教さんは我が心と、もうこの独創的な味ですね、和らぎ喜ぶ心と我が心と読ませるということ自体がすごい他にないことです。ユニークな表現ですね。教祖様の信心は実にユニークだったわけです、ね、独創的だったんですね。新しかった、革新的だったんですね。でその習字化信心をですね、四代金剛様は世話になる全てに礼を言うこともう言い続けられた。28年間の教師の御用の間中ずっとそれ言われてた。だから私もこの間の先日のね、お徳祭の講師の先生も一緒ですね。もう本当にその四代金剛様のお取り次ぎについて語る話聞いたら、みんなそこに行き当たるんですね。それでその愛楽の初代の坪宗一郎先生は、我が心時代、我が心時代とこう言われたそうですね。私は直接お会いしてないんですけどね、後で聞くとそういうことだったという、和らぎ喜ぶ心ね、信心をそこに焦点を当てて、これをやっていけばみんながおかげになるということを説かれたんですね。で、私はそのもう一つ今のね、あの子供にも分かる、年寄りも分かる、外国人にも分かる。今外国人がね、日本に大勢になりますけどね、ある程度日本語を勉強してこられてるみたいですね。感心しますね。でその日本を憧れてですね、日本をただ憧れるだけじゃないけど、日本の何かに憧れる、ね、例えば忍者に憧れるとかね、あるいは、その錦鯉に憧れるっていうのもありましたね、この間番組でね。その知らない遠い国の少女がね、日本にやってきて、もう錦鯉がもう好きでたまらないという、そういうこと来てましたけどね。でやっぱりそういう人たちはですね、もう一生懸命日本のことを勉強してくるんですね。ですからありがとうという言葉知ってるんですね、みんな。だからありがとうは今ね、国際的な言葉になってるんですよ。私は今ねありがとうを広めて、で先だってこれでなった工藤さんがね、ああいう話してくださったでしょ。でちょうどアメリカからおいでになった方が3人いましたよね。でその3人の方たちが早速相談してね、アメリカに工藤さんを呼んで、そのありがとうの奇跡の話を聞いて聞かせてもらうことになったんです。で今度ハワイにも呼んだそうですね。ありがたいですよね。この一地方の小さな教会でさせていただいた工藤さんの講演会がね、アメリカの金剛教の教会、そして ハワイの金剛教の教会でもその皆さんがそういうお話を、ね、聞いてくださることになったんですね。私はちょっと大層な言い方になりますけど、ありがとうの世界を作るんだというそういう気持ちにならせていただいておりますね。今年ちょっと病気をしまして一時休ませてもらいましたがね、その休ませていただいたことをね、またそれをこれからのね御用に生かしていかなければならないね。昨日私が留守中に訪れた方がね、お下がりをいただいて帰って子供さんがね、ありがとう先生にいただいたお菓子だってすごく喜んだということで、そのお母さんがメールを送ってきてくださって、子供さんの写真をね、ああそうか、私のことをねありがとう先生というふうにそのねよその子供も言ってくれるようになったんだなというふうにこう思うんですね。今回の入院日記でもそのことを私なりにこう書いたわけでありますが、一層ですね、これから新年を迎えるにあたりまして、私はいよいよもう死んだと思うと欲を話してね、もう自分の名前ももうね、返上してありがとう先生ということで行こうかなとね、ありがとうの世界を作るという願いをね立てさせていただこうと願っております。どうぞ皆さんもね、それぞれに自分のできる取り組みをしていただいてね、お役に立ってください。はい、今日も終わります。